産経ポッドキャスト島唄の歴史の陰に名刀あり。歴史温泉ナビゲーターの島唄がお届けします。この番組では歴史好きのあなたにぜひ知ってほしい歴史と温泉の深いつながりをご紹介していきます。今回は真田幸村と別所温泉。本日の聞き手はこちらの方です。
奈良あゆみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
奈良さん、
はい、
好きな戦国武将は？
真田幸村です。
ありがとうございます。
来ましたね。
来ましたね。ちょっとね、何年か前に大河ドラマ、はい、真田丸で主役になりまして、はい、もう本当に、まあそれだけじゃなくてゲームの影響とかで、
そうですね。
めちゃくちゃ人気高いですよね、真田幸村。
オタクの女子たちは大歓喜ですよ。
ですよね。まあ本名信繁。
はい。
実際の人生って、ほとんど人質と蟄居。
はい。
なので、資料がほとんど残ってないっていう、結構地味な人生を送った方なんですよね。
そうなんですよね。なんかすごい華やかなイメージがあるんですけど。
そうなんですよね。だから多分皆さんがね、女子の方がお好きな若い幸村が、うん、かっこいい鎧着て、うん、バリバリ戦ってる姿っていうのは、どうでしょうね。創作、想像力の塊みたいな感じ
ですね。そうですね。
まあ、幸村さん、16歳の時に、まあ、16歳の時にはもうすでに武田氏の、人質だったんですけど、うん、
はい、
まあ、そこから解放されまして、で3年間ちゃんと真田家にいて、19歳で上杉の人質に行って、はい、多分20歳とか次の年には豊臣の人質に行ってみたいな感じなんですよね。
これ転々としてますね。転々としてます。本当に、
はい、で24歳で初陣なんですよ。多分これめちゃくちゃ遅いと思います。
遅いですね、はい、武将の中では。
そうなんですよ。で26歳でなんと朝鮮出兵ですよね、
うん、
はい、文禄の役で、まあ、お父さんの正幸とお兄ちゃんの信幸と一緒に肥前名古屋城に行ってます。
はい。
で、34の時に関ヶ原の戦いで、どっちにつくかっていうのがありまして、はい、まあ、兄弟、お父さんと話し合って、まあ、父と幸村こと信繁は、うん、西軍。
はい。
で、お兄ちゃんの信幸は東軍につくというふうになりまして、前回もね、やりました、上田合戦に臨みまして、徳川軍を翻弄するも、まあ、敗北してしまって、はい、工藤山に流されると、
うん、
でそこで14年
そんなにいました？14年
はい、
ああ長い
過ごして、工藤山を脱出して大阪城に向かうのがまさに大阪の冬の陣、
はい、
で夏の陣で討ち陣。
なんか怒涛ですね、ここから。
怒涛ですよね、はい、本当に。だからもうほとんど人質と謹慎で過ごしてるけど、今のなんか感覚で言うと人質っていうと本当何にもしてない感じですけど、
そうですね、
当時の人質は言ってもちゃんと扱われているので、逆に言うと武田上杉豊臣のすごい名だたる武将の中で揉まれていろんなものを見聞きして育ってきてるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、もう盗みたい放題ですね、
盗みたい放題。でパパもすごいじゃ、パパとしても戦ってるので、はい、だから最後にこの大阪の陣で活躍するっていうのも、うん、そこにつながってくると思うんですけど、
その期間があったからこそ、はい、そこの年で活躍して、
はい、できてよかったね、
はい、
でこれね、正幸が一回その工藤山時代に幸村がお父さんお父さんとこういう戦略どうみたいになった時に、うん、まあ、俺が出したら通るけどお前が出したら通らないよ、なぜならお前には実績がないからって言ったみたいなエピソードがあるぐらい、実績がない割には大阪の陣で真田丸を築いたりとか、うん、ちゃんと任せてお仕事任せてもらってたって結構すごいなって私は思ってるんですけど。
そうですね、かっこいいですね。
かっこいいです。でね、大阪の夏の陣では一回ね、道明寺の戦いっていう結構熾烈な、関ヶ原の中でも熾烈な戦いで、後藤元次っていう武将と合流するはずが、
はい、
もう霧が深くて行けなかったんですよね、
うんうん、
で戦死させてしまうんですよ。でそれに責任を感じて、もう自分も討ち死にした方がいいかなってなるんですけど、毛利勝長にいや何を言ってるんだと励まされて戦いを続けた結果、伊達政宗を撃破ですよ。
はい、熱いですね。
熱いですよね、
ここの展開が。
でその後家康の本陣に突撃して2回突入してるんですよね。
はい。
でもう本当に家康のそばまで迫って、あ、前のその戦いの凄まじさに家康2回自害を覚悟した。もう相当ビビってたんですけど、うん、前にねお父さんの正幸の会に 大阪に真田が入ったって知らすぎて、はい、まあ、正幸亡くなってるのに、家康は親の方か、ここの方かって聞いたっていう話があったんですけど、はい、多分これ、お父さんだったら怖いと思って聞いてるはずなんですよね。
そうですね。
でも息子にボコボコにされてる。
結果的に。
結果的にそれ聞いたけど、両方ボコボコにされてるっていう。だから本当に家康にとってはもう多分真田トラウマで、
もう脅威でしかない
ですね。脅威ですよね、うん、で、まあ、信行さんはちゃんとね、徳川のについてて、うん、奥さんとかもそうなのであれなんですけど、ちゃんと真田家は続いていくんですけど、これがあまりにもトラウマすぎて、この雪村こと信繁とパパ正幸はなかなかね、お墓とかも自由に建てさせてもらえなかったんです。でも庶民には人気で、後に軍記物とかに描かれて、うん、日の本一のつわものっていうね、はい、一言がもうどんどんどんどん膨らんで、今のキラキラ雪村くんにつながってい
く、はい、いありがたいですね。
ありがたいですね。日の本一のつわものか、はい、そんな真田の聖地、
はい、
行ったことありますか？上田
昔家族で旅行に行ったことがあるんですけど、その時まだこの真田幸村にハマってない、
推しじゃなかった
時、そうなんです、まだそういうのあまり考えてない時代だったので。
なるほど、推しになってからは行ってない
ん
ですか？
行ってないんですよ。
そうなんですね。上田城ってお城がありまして、はい、そこの宝物店とかにもいろいろあるんですけど、まあ、上田のちょっとね、上田電鉄別所線という別のちょっと沿線でビューっていったところにあるのが別所温泉、
はい、
ここが、まあ、真田家ゆかりの温泉地なんですが、今回はちょっと史実からは離れてしまうんですけども、はい、さっき言った通り雪村の人気はなんせ後世なんですよ、
はい、
後世の軍記物とか小説に出てくるんで、池波正太郎さんの真田太平記、この中で雪村がよく通ってた温泉としてこの別所温泉が登場するんですね、うん、しかもですよ、この温泉の湯の中で、
はい、
雪村は年上の女忍者お甲さんと結ばれて晴れて大人になった温泉。
もうあれですね、いろいろ妄想を膨らんじゃいますね、はい、ここ
そうでしょ、はい、人生のターニングポイントを迎えた温泉なんです、はい、ここで、そのお湯のモデルになってるのが今共同浴場になってる石湯っていう温泉です、うん、
はい、
石湯のところにちゃんとこう石碑が立ってます。
雪村なんか写真で見たことあります。
はい、で別所温泉には他にも吉川英治先生の新平家物語、これだったら木曽義仲と葵の上が出てくるんですけども、が出てくる大湯っていう共同浴場と、はい、あと自覚大師ゆかりの大師湯、大師湯っていうのがあるんですけど、この3つの共同浴場プラスあと宿がいくつかあります、うん、で泉質が単純硫黄温泉なので、本当にほんのり硫黄の香りがするけど、そんな決して強くない、うん、弱アルカリなんで美肌の湯ですね。お肌ツルツルになる、めちゃくちゃいい湯でした。いいですね、ここも。で温泉場自体もすごく古いんですけど、平安時代の清少納言、
はい、
枕草子って聞いたことあると思うんですけど、はい、そこになんか納言おすすめの温泉みたいなコラムが出てくるんですよ。コラムというかパートが出てくるんですけど、そこで七栗の湯っていう風に出てくるのが、ちょっと名前的に今残ってるわけではなくて、七栗なので、これが昔その七栗と呼ばれていた場所ではないかっていうことで、候補に別所温泉が上がってます。
あ、そうなんですね、
はい、もう一個が榊原温泉ってところなんです、まあ、どっちかが七栗だよねっていう争いをしてます。
あ、今も続いてる。
今も続いてます。
あ、そうなんですね、解決してない、
はい、完結してないんですけど、はい、すごく歴史がある温泉なんですね、うん、でもう一つ北向き観音という観音様がいらっしゃいまして、
はい、
こちらもすごく古いお寺なんですけども、実は善光寺とセットでお参りしてくださいねっていうお寺なんですよ。
あ、そうなんですね、はい、なんか善光寺のイメージがすごく、
ね、はい、やっぱり長野といえば善光寺なんですけど、はい、実は善光寺って来世の利益なんですよ。
あ、そうなんですね、は
い、でこの北向き観音、これ善光寺の方にこのお堂が向いてるので、北側北向きなので北向き観音って言うんですけど、はい、こっちが現世の利益なんですね。
こっちの方が割と大事。
大事、そうそうそう。なのでどっちか片方だと片方になっちゃうんで、片参りって言ってあんま良くないみたいなのが昔は言われたらしくて、今はねそんなに言われないですけど、はい、まあちょっと古い文献なんかを読むと、これは両方参りましょう、しましょうねっていうことで出てきます、
ね、せっかくなら両方しっかりお参りして、
今世も来世もお願いねっていうんだったら、
はい、守っていただく、
はい、ただ善光寺ってすごく立派じゃないですか、今一大観光地で、はい、参道とかもすごくて、うん、こっちはこじんまりとした古い素敵なお寺なので、善光寺を想像してはいかないでほしい。
別物、
別物、普通のお寺です。はい、
でも由緒正しい、
由緒正しい、はいはい、このちっちゃなお寺が善光寺に匹敵してるんだっていうのを楽しんでいただきたい、
はい、
でもし見たい方はね、ここなぜかライブカメラで24時間配信してるので、
すごい、
そうなんですよ、ただただ参拝する人がいるっていうだけのライブカメラ、ぜひ見てみてください。あとですね、もう一個だけ、その上田電鉄別所線にもう一個神社があるんですけど、
はい、
生島樽島神社っていう、
はいはい、
ここがですね、戦国武将ゆかりのいろんな文献が残ってる場所でして、真田昌幸信之らの武将が神領ですねを寄進して社殿を再建したりとか、うん、だから土地を渡したりとか、あと信玄が謙信との戦いに際して直筆で願文ですね、勝てますようにって報じたものとかが全部残ってまして、はい、国の重要文化財生島樽島神社文書っていう形で残ってるので、これ社殿の中の資料室みたいなところで確かいろいろコピーを見ることができたので、
はい、
そういう資料大好きな人には、直筆マニアな方にはたまらないです、
ね、
で上田電鉄別所線もすごくのどかないわゆるローカル鉄道なので、ぜひですね、真田推しの方、
はい、
上田に行くならばもうちょっとだけ足伸ばして別所温泉に
行きたいですね。
行ってください。
ちょっと冬行こうかな。
で石油のお湯で妄想してきてください。
はい、はい、もういろいろ
あんなことやこんなことを楽しんできて
ください。そうですね、はい、はい、
ということで本日も湯上がりのお時間です。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組を気に入っていただけましたら、フォローや番組登録、そして高評価などいただけたらとても嬉しいです。ということで本日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
産経ポッドキャスト島唄の歴史の陰に名刀あり、好評配信中です。日本の歴史が好き、お城や史跡、偉人ゆかりの地を巡るのが楽しいというあなたにぜひ聞いてほしい。歴史の舞台に登場する温泉についてお話しします。詳しくは産経ポッドキャストで検索してください。